畑中武雄作。太陽を飲む赤い老星の秘密。そろそろ夏が来る。夏の空の星で僕が一番懐かしいのは、サソリ座とその主星アンタレスである。中学初年の頃、子供の科学や科学画法の星座案内を頼りに、熊野川の河口近くの河原に立って、この星座を眺めた。アンタレスは赤い星である。アンタレスの名は火星の敵という意味だそうである。赤い星、火星に対抗するほど赤みを帯びた、そして明るい星ということであろう。アンタレスはサソリの心臓である。向かって右。つまり、西の方に巨大なサソリの爪がある。アンタレスから左下に並ぶ星は、緩い曲線で、S の字の下半分を書いて、いかにもサソリの尾を思わせる。星図を頼りに、サソリの星々をたどって、最後にこの尾の曲線を見つけたとき、僕はどうやら、星の病に取り憑かれてしまったらしい。アンタレスは南の空であまり高くない。ことにこの星が西へ寄った時は、かなり地平に近くなって赤い星の光が揺らめく。いかにもあえぎあえぎ西の空に向かっているようである。アンタレス自身は、まことに巨大な星である。直径が太陽の230倍もあるというから、もし太陽とアンタレスが入れ替わったとしたら、地球の軌道がちょうど飲まれるくらいである。こういう大きな星で、しかも色が赤色を帯びた温度の低い星は、ある時代には極めて老齢の星と思われていた。あえぎあえぎ、西へ向かうこの星の姿を、いかにも年老いた星の最後の姿にふさわしい、と表現した文章を読んで、全くその通りだと思った。その後の説では、こういう低温の巨大な星は、生まれて間もない星と訂正された。いわば、巨大な赤ん坊である。その説によれば、この星は、これから次第に縮んで、やがてシリウスのような青白い光の星になり、その後は再び冷えるけれども大きさは変わらず、ちょうど太陽のような星を経て、ついには暗黒の星になると考えられたのである。僕たちが大学を出た頃は、これでは不満足なことはわかっていたけれども、これ以外にどう考えていいかわからなかった。星の新しい進化論では三転して、アンタレスを老星した星と考えている。太陽も、やがてはこのアンタレスのように、巨大な星に膨れ上がると考えている。その時、おそらく数十億年後のその時には、地球はこの膨れ上がった太陽に飲み込まれてしまうかもしれない。いや、その前に、太陽の出す激しい熱のために、地球はもはや生物の住む世界ではなくなっているかもしれない。光と熱とを出し続けているこの太陽が、どうして冷え切ってしまわないのか。どうして巨大なアンタレスのような星になるのか。この問いに簡単に答えることは難しい。けれども、星の進化が、全く逆転してしまったのは、星の光るエネルギーの元が核融合の原子力だと分かったからといえる。この核融合は星の中で発見され、地上で水爆に姿を変えて実現されたけれども、星の生涯についての考えも全く変えてしまったのである。太陽がこれから明るくなるのなら、逆に昔はもう少し暗かったであろう。 地球が受ける熱も少なかったに違いない。そんな計算をした人もある。地球の今の年齢を40億年とすると、その半分の20億年くらい前には、地球上の水がほとんど凍っていたという感情になる。地球で発見されている一番古い化石が、何でも十数億年昔のものだそうだが、何かこれと関係がありそうである。つまり、凍っていた水が次第に溶け始めた頃に、初めて生命が地球上に生まれたと考えても良さそうである。あまり憶測をたくましくすると、そろそろ宇宙ボケと言われそうである。もっとも、天文屋などという人種は宇宙ボケの最たるもので、スミレよりもパンよりも星が好きだというのだからやむを得ない。この頃の宇宙という言葉には、あまり遠くないところを指して言う場合があるようだ。一つの例は宇宙旅行である。宇宙旅行というのは、大体は月とか火星を言っていて、太陽系の外は、まああまり考えていない。ロケットや人工衛星の時代になると、我々に比較的近いこの空間のことが、飛躍的によく分かってくることは確かである。そこで、この比較的近いところ、具体的に言えば、地球のずっと高いところから始まって、太陽系全体くらいのところを、何かうまい言葉で置き換える必要がある。英語では、スペースという言葉をよく使う。宇宙旅行は、スペーストリップといって、ユニバースとかコスモスは使わない。話が固くなって恐縮であるが、国際地球観測年が済んだ後も、ロケットや人工衛星での研究を国際的に続けるために、スペースリサーチの特別委員会というのを国際的に作ろうという機運になっている。ここで早速、スペースが出てくる。スペースリサーチを宇宙研究ではちょっと困る。アンタレスの研究などは、スペースリサーチの中に入っていないからである。空間研究なら直訳でいいけれども、これは数学屋さんから文句が出そうである。数学者の中には、ヒルベルト空間とか、なんとか空間とか、難しい抽象的な空間を考えている人たちがいるからである。この間も、2、3人でだべった時にこの話を出したら、みんなはたと困ってしまった。なんでも、宇宙という言葉は、エナンジか何かによると、宇は時間、宙は空間を意味するのだそうだ。それじゃあ、宙の字に何かつけたらどうかと。亜宙、準宙、小宙、近宙など、いろんな字をくっつけてみたが、みんな落第。じゃあ仕方がないから、空間物理研究に一応しようや、てなお茶飲み話になってしまった。こういう近くの空間の研究と、遠い星や星雲の研究の大きな違いは、人工衛星やロケットで直接確かめられるかどうかということにある。太陽から微粒子が飛んでくるといったところで、今までは地上にいて、間接にそう考えていたに過ぎない。ところが、人工衛星を遠くに飛ばしておけば、太陽からやってくるそのものズバリが捕まえられる。そんなことを想像していると、天文屋はいつも間接に調べることに慣れているので、なんだかあまりはっきりわかりすぎて、怖いようなことになりそうな気もする。けれども、そういう近い空間の研究が、遠い宇宙の探求に大きな影響を持つことは確かである。あと5年、10年すれば、僕たちが全く想像していないことが分かってくるに違いない。星のエネルギーの元が 核融合であることは変わらないにしても、星の生涯の考え方が視点するかもしれない。アンタレスが星の生涯のどの時期にあたるのかも変わってくるかもしれない。しかし、それとは別に、夏の夜、西の空に急ぐサソリの姿を見、アンタレスの光の揺らぎを見るとき、年老いた星が喘ぎつつある姿と想像することは、いつの日にも許される詩なのであろう。